Station.
こんにちは、諸見里すぎ子です。この時間の一枠は、2月からね、順次スタートします那覇市公民館祭りのお話伺っていきたいと思います。今日はお二人来ていただきました。まずは中央公民館から、祖慶敦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして首里公民館から田畑健二さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、まあ、私も那覇市民ではございますが、いろいろ教えてもらいたいなと思います。那覇市内に公民館というのは何館あるんですか？
はい、7館あります。
7館。
はい、
まあ、首里地域は首里公民館ですね。
はい、
で、大麓南公民館、はい、で今祖慶さんが来ました、はい、中央公民館、若狭公民館、
はい、
石峰公民館、
はい、
で牧師駅前星空公民館、一番新しいですかね。
はい、そうですね。
もう一館、
はい、
反対側、
反対側、
はい、やっぱり結構こうあっちこちらの地域にあるわけですね。
そうですね、うん、公民館は地域に密着した館ということで、うん、那覇市内全域にそれぞれカバーできるように配置されてます。
公民館ってまあ、私も利用することはあるんですけれども、そもそもどういった役割がある場所なんですか？
はい、そうですね、地域の障害学習施設として、設置されているわけなんですが、うん、おそらく一番強いイメージとしてはそこで講演会とか、うん、市の主催のいろんな催し物がされているということだと思うんですが、実は市民の皆さんの学習の場として提供されているんですね。つまり分かりやすく言いますと、市民の皆さんがちょっと何か、勉強したいとか、うん、何か練習したいとかということで、例えば流部のサークルであるとか三振のサークルであるとかを立ち上げて、うん、定期的に公民館を使っていただくという、そういう形の施設の提供も行っています。比重としてはそちらの方がかなり大きいですね。
障害学習の場、
そうですね。
祖慶さんが先ほどこういうキャッチフレーズというかありますよってお話なさってましたね。
公民館は集う、学ぶ、つなぐ場所ということで、はい、学んでみんなが集まってそれからつながっていく、
はいはい、
広がっていくっていう場になるようにということで
確かにそうですよね。サークルであったりとか、はい、講演会とか講座などで、はい、まあ、集まってきて、
はい、
でそこで、まあ、仲間ができたり、
はい、
そこで学んだりっていうことですね。
そうですね、はい、
あ、そうなんですね。じゃあ7館では、まあ、こういうことを大切に運営なさってるということですね。
はい、
でそれぞれやっぱり館によって個性はあると思うんですけれども、まずは中央公民館からどんな施設があるんですか？中央公民館は、
あ、中央公民館自体は、ね、はい、もともと
流米
文化会館っていう建物がスタートで、そこから公民館引き継いでるんですけど、建物自体がちょっと古いので、うん、1階に那覇市立図書中央図書館が入って、2階 のホールと、あと会議室、ちょっとちっちゃいんですけど、その2つの部屋ですね、中央の方は、うん、はい。
でもそもそもその流米文化会館ですか、はい、なんか歴史を感じますよね。
はい、まだかすかに文字の跡が残っております。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそのあたりもやっぱり見て、ああ沖縄ってこういうところからスタートしたのねとか、はい、那覇ってこういうところからまたね再スタートしたのねっていうのを確認できる場所でもあるということですね。
は
い、
一つの、はい、歴史があると思います。はい、
ああそうなんですか。でも下の公民、図書館と連携の事業なんていうのもいろいろありますよね。上映会があったり。
そうですね、上映会ホールの方でやったりとか、
はい、
あと中央だったの読み聞かせ講座をまず公民館でやって次図書館でやったりとか、公民館祭りの時には祭りに合わせて図書館でも読み聞かせをまたやったり、あと古くなった本のリサイクル分の提供とか、そういったものを行ってます。
はい、そして、首里公民館なんですけれども、はい、首里地域の人たちもよく利用しているのではないかと思いますが、
はい、もうおそらくですね、半数利用者の半数以上の方が首里の方ですね。で割とやはり 昼間から夜まで、空いてますので、昼間の利用は、うん、どうしてももう仕事を引退された年配の方とかが多くてですね、うん、もう一日中この賑やかに昼間は年配の方たちが流舞とか三線とかフォークダンス社交ダンス、そういったいろんな、まあ、中にはですね内な口の勉強会とかもね、これがねいくつかあるんですよ。そういうふうにして一生懸命いろんなことに挑戦されてます。
うん、で何でも田畑館長は2回目の首里公民館だと伺いました。
はい、そうなんです。25年、もうちょっと前ですね、はい、首里公民館に若い頃いまして、で久しぶりに戻ってきましたら、その当時の利用されている方がそのまんまですね公民館利用されていて、はいはい、びっくりしました。向こうも多分私が25年年取ってきたんでびっくりしたと思うんですけどね
お互いおおって感じで嬉しいですね。ずっと利用なさってて、ね、はい、じゃあそういうふうにして歴史のあるサークルもかなり多いわけですね。
はい、多いですね、はい、
でこの公民館祭りなんですけれども、なんて言うんでしょうか、成果発表と考えればいいですか。
そうですね、はい、皆さんのサークルの方、まあ、手話もサークルの方たちがメインになって動くので、はい、これまでの1年間活動した成果を皆さんに発表していただく、うん、でまたそれを見て興味のある方をまた参加してほしいという呼びかけの場になってますね。
開館してその、まあ、はい、翌年にはもうこのお祭りが始まっているということだったんですけれど、はいはい、やっぱりやってきた成果を見てもらうっていうのは成長にもなりますよね。
そうですね、やっぱり皆さんやっぱりすごいです。展示、まあ、舞台発表と展示とか、あと音楽は合唱とかそういった発表になるんですけど、うん、展示の作品も結構ありますし、うん、これサークルの人たち、まあ、プロじゃない人たちの作品なのかなって驚くのたくさんありますし、うん、舞台も皆さん一生懸命やって、もう結構もう年齢層、まあ、上の方が今多いんですけど、こういった方たちも頑張ってこれだけできるんだなっていう、本当に見ててびっくりっていうか感動もあります。
あ、そうなんですね、はい、で館ごとにそれぞれ公民館ごとにですね、またなんかこう個性もありそうな感じがするんですけれども、はい、いかがでしょうか。
はい、とですね、私この4月に去年の4月に首里公民館に来まして、あ、やっぱりなと思ったのは流舞とか三線のサークルが多いんですね、首里はですね。そういうで、また先ほども言いました内縄口の勉強会が、はい、これがね複数あるんですよね。
面白いですね。
面白いですね。さすがにこの首里だなと思いましたね
そうですか、はい、で星空公民館はなんか歌が多いと。
はいはい、私その前星空公民館いましたけど、合唱の団体が多いんですね、あちらはね。まあ、ピアノのある部屋が2部屋あるという、まあでも首里も2部屋あるんですよ。あるんですけどまあ、合唱も首里もまあいくつかありますけど、流舞、はい、とか三線の方がちょっと目立ちますね。
あ、そうですか、はい、中央公民館はいかがですか。
中央は流舞とか、まあ、フラダンスのサークルさんもありますし、はい、あと三線、結構偏りっていうのもまんべんなくあるような感じですかね、はい、
なるほど。その場所柄っていうのもあるのかもしれないですね。こう市内に近くて、はいはい、でこういろんな地域の方がまた利用しやすい感じにもあったり
ですね。以前もうちょっとサークルあったみたいなんですけど、星空公民館が近く新しくできて、結構そちらの方が綺麗で広くてっていうことで若干流れてしまったっていうのは
引っ越しのサークルが面白いですね、またこういうサークル事情というか。
さすがに中央公民館は復帰前の建物で、もともと公民館として作られたものではないので、さすがにちょっと使いにくい部分もあったりすると思いますね、はいはい、今中央以外はみんな公民館として作られてますんで、はい、使い勝手とかその辺考えられてますので、うんうん、そういう差はあると思いますね。
あるかもしれないですね。さあ、しかしですね、1年の成果発表でございます。何かちょっと興味があるなという方も、あとは、まあ、1年やってきて皆様にねこの成果を見てもらいたいという方もいらっしゃると思いますが、各館のですねちょっと日時などを紹介していきたいと思います。2月4日から5日はですね、首里公民館と小禄南公民館で公民館祭りですね。
はい、そうです。
首里公民館はやはりこう舞台発表とか多そうですね。
とですね、首里公民館の特徴としては音楽部門と舞台部門と分けて行っているんですね。で、音楽部門は土曜日2月4日の夕方から音楽の夕べという形で、開催して、で日曜日の昼は、竜舞とか、まあ、三線、そしてあのいろんなあの踊りとか舞台発表は日曜の午後にまとめてというふうに2つに分かれております。それが特徴になってますね、は
い。まあ、そしてですね、まあ、いろんな展示もあるということですので足をお運びください。小禄、はい、南公民館はどうでしょうか。
はい、小禄南公民館はですね、こちらも結構特徴ありまして、あのうるく町づくり協議会っていうのがまずあります。はい、サークルとは別なんですけど、あのうる小禄地域の自治会の方たちが集まって活動したりするんですけど、その、また子どもたちやまたあのサークルの方の発表の場として、この小禄南公民館祭りの中でうるく村足見ということで、4日の土曜日にこのうるく村足見 の舞台発表、まあ、その小禄地域にある幼稚園であったり保育園であったり、あの婦人会とか、そういったもの の舞台発表があります。毎年はやっています。
すごい暑い地域ですね。
はい、そうですね。はい、で翌日にあの、はい、今度は公民館がメインになったの舞台発表ですね、サークルさんのがあります。でそこであの2日間通してあるのがの、まあ、展示ですね、サークルさんの展示をやって、であと、まあ大石公園からの八木さんに出張していただいて、あの動物触れ合いコーナーとか、はい、これも皆さんあのいつも子どもたちに大人気のコーナーなんですけど、はい、とかあとは、まあ、フードコートですね、であのちょっとしたお蕎麦とか軽食を提供しています。
はい、そして、2月の11日12日が中央公民館。
はい、
中央公民館はいかがでしょうか。
はい、中央公民館です。中央公民館はあの時期的に毎年あの代々木公園で行われているあの桜祭りと合わせてあの開催しています。
はい、
で桜祭りも来週の水曜日から開幕するんですけど、その土日に中央公民館もあの祭りを開催します。で中央公民館の方も前日の方はあの子どもたちがあの参加できるようにちょっとあの読み聞かせとかあとマジックショーとかを、まあ、午前中をやって、で午後は今度あの体験コーナーということで、ちょっとした工作とかあと簡単サークルさんも一緒に参加して簡単にできるこう手作りでこう何か作れるようなコーナーを設けています。はい、であと展示コーナーで翌日に舞台発表ですね。で中央公民館にもあの同じく八木さん出張してきてもらいますので、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
はいはい、そして18、19が若狭公民館ですね。
はい、若狭公民館もですね、もう若狭地域の方たちとも一緒になってあのいつも毎年作ってるお祭りなんですけど、こちらも今回はあの親子で作るお菓子の家っていうのあるんですが、はい、まあ、残念ながらちょっと募集はもう終了しているということですが、それとあと、まあ、中国式健康法とか、講座とかさあのイベントでやったものをまた祭りでこう紹介するような感じもあるんですけど、うん、やったりあと同じく舞台発表でダンスパーティーとか展示コーナー、
うん、
でおろくあごめんなさい、若狭の方は無料健康相談コーナーも今回あるということなので、
はい、
ぜひあの近くにいる方はいらして遊びに行きながらちょっと健康チェックしてもいいのかなと思います。
そうですね、はい、あのそのついでっていうのがいいですよね。
ついでに、はい、で、よかったらあのそのまま出店のあるあのお蕎麦とかカレーを食べて帰る、
はい、
喫茶コーナーもありますので、
はい、お腹すかして行った方がいいですね。
そうですね、はい、
そして25、26はですねあの2館ありますね。はい、石峰公民館と牧師駅前星空公民館。
はい、はい、じゃあまず石峰公民館ですね。こちらもあの地域の方があの毎年いろいろ参加してあの祭りを盛り上げてるんですけど、バザーがあったりとか、うん、喫茶コーナー、こちらも結構焼きそばからあの焼き菓子とかあのムーチーがですね、はい、あの毎年あの好評ですぐ、はい、もう行列をなして皆さん買い求めるってことですぐ売り切れられますので、はい、売り切れ次第終了ということになりますので早めに行っていただければと思います。であとジャズ演奏があったり、土曜日の25日は、まあ子ども広場ということでこちらも人形劇やあの読み聞かせなどがあります。で同じくサークルさんの、舞台発表展示発表で、うん、またダンスパーティーなどもあります。で石目の方はあのストレッチと腹筋教室ということで2日間、30分ぐらいですかね、
はい、
ストレッチとか腹筋とかそういったのが今回は予定がありますので、あの下に、石峰の方はあの 石峰文化スポーツプラザということで、うんうん、プールとあと筋トレのところで、はい、公民館図書館ってこの スポーツジムって言いますか入ってますので、うん、ぜひこのストレッチとかその辺もあの運動しながらこちらでまた体をちょっとほぐしていかれてもいいのかなと思います、
うんうん、はい。星空公民館は全勤務地だった田畑館長に、はい、教えてもらおうかな、
はい、とですね、こちらはですね特徴はですね、
はい、
利用団体がですね那覇市の7つの公民館の中で一番多いんですよ。でですね、舞台発表が土曜日曜2日間にわたって行われるんですね。で、あのもちろん土曜と日曜違う団体が出るんですが、それぞれ舞台が4時間ずつぐらいあるんですね。
うん、
あ
の、
はい、出演団体が、5、60団体2日合わせてありますので、
はい
はい、で、あの、まあ、それもありますし、展示発表がですね、これまた展示の団体が多いもんですから2週間にわたって展示発表あるんですよ、
はい、
これがあの最初の1週間と次の1週間でまた団体が交代するんですね。展示内容変わりますんで、あのですから展示のスタートはねちょっと早いんですね。2月13日から展示をスタートして、その1週間でまた次の日曜日に変わってということで、はい、実際の舞台発表は、25、26日になるわけなんですね。でまたそれとは別にあの、プラネタリウムの無料投影がありまして、はい、こちらの方は、25日、26日、土日どちらも全部違うプログラムで行いますので、それも興味があったら、まだプラネタリウム見たことないっていう方は、あの、まあ、無料と言いましても那覇市の小中学生はいつでも無料なんですよ。
そうなんですね、
はい、で大人がですね200円なんですね。ですので、まあ、わざわざ無料だから行くということはないかもしれませんが、あのちょっと見たいなというの方は、うん、いい機会じゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、ね、あの各館やっぱりその施設にも個性があるなっていうふうに思うんですけれども、はい、あどういうところなんだろう、近くにあるのは知ってるけれどもあまり利用したことがないなという方は、あのよくね自分の地域の公民館を知る機会になると思いますので、足をお運びいただきたいなというふうに思います。いやでもとにかく皆さんパワーがあってというお話はありましたけれども、田畑館長、あの楽しみにしてることってありますか？
そうですね、あの音楽の夕べ、首里公民館の音楽の夕べがですね、割とって言ったらあるんですけど、レベルの高い演奏ということを聞いておりますので、私は前に行った時は見たんですけど、ここ25年見てなかったので、
はい、
ちょっと見てみたいなと思っております。
そうです、
土曜日の夕方からですので、
はい、そけいさんは楽しみにしていることありますか？
そうですね、私も舞台発表がやっぱりあのサークルさん活動時間違いますので、こう活動どんな風なやってるのかなと、こう全部一挙に見られるのが楽しみだなと思います。
そうですね、
はい、
全部見れる、は
い、そうですね、例えば何か趣味を始めたいなと思ってるんでしたら、この公民館の公民館祭りを見に来ていただいて、ちょっと面白そうだなと思うものに参加してみるというのが新しい趣味を始めるきっかけになるんじゃないでしょうか。
そうですね、あのサークルさんと私会うかしらっていうお見合い的なのもあるかもしれないですね。いいですね、
いいです、はい、
ぜひぜひ
曜日とかも、まあ、リューブサークルさんもいくつかあったりしたら曜日も選べますし、
そうですね、
あとですねちょっとあのちょっとぜひ紹介したいなと思ったんですけど、地方公民館フラダンスのサークルが2つあるんですが、そのうち1つのサークルさんですね、もう創立からサークル開始からもずっとされている方がいて、
はい、
もう90歳を超えている方がいるということで、はい、地方公民館先ほどお話したみたいに古い建物ですのでエレベーターがないです、
うん、
で2階なので階段なんですが、それを毎週階段登ってもうダンスをしてその帰られるということで、実際元気です。で今回はちょっと日程が合わないってことで、はい、ちょっと参加はあの残念ながらないみたいなんですけど、
はい、
元気です。
そうですか、
元気に活動できるのでぜひ皆さんも見に来て参加していただければと思います。
あやからんとって感じですね。本当に、でもそういう元気なサークルさんであったりとか、何かその学びたいやりたいっていう気持ちを持っていらっしゃる方ってパワーがありますよね。
そうですね、
はいはい、そんなパワーを集うところですので、はい、どうぞ皆さん那覇市立の公民館覗いてみてください。ということで、那覇市 公民館祭りについて、中央公民館からは祖慶敦子さん、そして首里公民館から田畑健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。